新銀作業プランナーの鶴は行く、
困っている山千葉を救いたいと
叫んでいるラジオ番組です。
トライアルウィーク、イエーイ。
いいか、
いいでしょ、
いいでしょ。なんか色彩になったわ。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールはトライアルウィークで805丹波で体験された、氷上中学校2年生の足立光輝さん、本庄空さん、桑村安津さんにいただきました。6月6日月曜日のトライアルウィークの第1日目の朝で、恥ずかしいという感じのコールでしょう。でも、あ、知ってるという話になると笑い声が出てくるんですよ。ジグさんとのおしゃべりをお聞きください。
下級
知ってる。
家の手伝いで、あ、はい、あの、
福
山の手前の
やってやな、俺買いに行ったことある。柿酢とか、
あ、はい、売ってます。
本人
知ってる。嘘、
び
っ
くりした。
お父さん、
はい、
嘘、はい、こんな大きな子あるの。
え、よい、近くの方、
うん、あのね、話をすればすんげえ長いんやけど。
初対面の人同士でもつながっている人だと分かると心が柔らかくなりますよね。そんな声だったでしょ。いくつになってもこれは変わりませんよね。タイトルコールをくださいました氷上中学校の皆さん、ありがとうございました。ところで、辻前市長が退任まであと10日というお忙しい時にトライアルウィークのお話を伺うことができました。辻前市長は平成6年兵庫県教育委員会義務教育課長に就任されました。そして翌年の平成7年に阪神・淡路大震災が起きます。前回のお話からです。
神戸で震災が起きたことが原因一つ、
はい、
もう一つはスマの事件が起きた2年後に、その後で出した中学生の心理学から入って、はい、兵庫の教育がダメになるのを救ったのはトライアルウィーク、ね、
トライアルウィークは中学生の心理学から来ています。そしてそれは
子供はね、はい、あの今しつけようかしてほしいんですよ。怒ってほしいね、もっと。だからあんたこれ誰だと思うかやとかね、言ってほしいんやけど、はい、親言わへん。それでその成長発達段階がその時期に入っとるんですよ、反抗期だから。ああいう時は叱る時は叱らなあかん。それはしないんだよ。
それ
がトライアル行ったらやね、社会行くさか厳しいでしょ、
はい、
会社なんか行っても、はい、お金儲けせんなんからってやりますな、はい、それやからそういうことで一つ一つ厳しくされるから嬉しかったよ、
うん、嬉しいと感じる。
そういう渇望状態になるわけですよ、今が。それでそういう厳しさを与えるのはやっぱ他人の方がええ、ね、そういう心理学をね、
はい、
10分これ踏まえた中身なんや。
そ
やから非常に効果があったの。不登校学校行きっきりましたよ。不登校の子がこれやった、そんな多い。
生まれて干支が一巡する12年を過ぎたら厳しさの中から学ぼうとする、これが人間の自然な姿なんでしょうか。トライアルウィークの根っこの部分を教えていただきました。辻前市長さん、ありがとうございました。さて今日のお話は前回の続きで、結びを数学で表すということをされている神戸大学院修士課程2年生の南野くんのお話の続きです。数学で新しい結果が出て、それを物理や科学に応用し、物事の土台の部分に数学があるんですよ。それから結びを数字で表していたら A の結びと B の結びのこの値が違うので A と B の結びは違いますというように証明するということができるというお話でした。今日はまず数学っていつからあるのと、小学校の時は算数って言っているのが中学校では数学って言いますよね。 これはどこが違うの？と尋ねてみました。お聞きください。
中学、小学校、中学、高校で並んでいるものっていうのは、
はい、
もう言ったら数学の、うん、大昔の研究の結果なんですよ。
はあ、
それこそ2、300年以上前の数学での世界では明らかになったことを今学んでるんです。一つの言ったら研究してるようなもんなんですよ。順番に順々に、二次方程式であったり、それこそサイン、タンジェントであったり、昔の人がこうたどり着いたものを今なぞっていってるんです。
で、基本を作っといて、いう感じ。
そうです。そっから最近200年前100年前っていうのにだんだんこう触れていくっていうのが数学なんで。
まずそしたら算数と数学の違いって、
そうなんですよ。僕もね考えたんですけど、うん、僕なりには算数っていうのは足し算、
あ、はいはい、
引き算、掛け算、割り算がまあ算数で、だから日常生活に必要な能力に算数はだから学べる。じゃあ中学高校の数学って何やろうって考えたら、うん、やっぱりこれこれがあってこれこれなんだっていう、その順序立ててしっかり考えられるようになる、論理的に物事を考える。
算数の算という字の意味を調べてみたら、数えるという意味がありました。数を数えることができたら、バスの時間を見て運賃調べてバスに乗れるし、買い物もできるので、小学生の勉強で社会に出ていくことができますが、算数することと数字を論理的に扱うことを学んでから社会に出ていくようになっています。南野くんのお話を続けてお聞きください。
今まで の, あの小学校ではマイナス使えないんで。
あ、中学校からやったっけ。
中学校からです
。そうやった。
はい、まだ足す引くかける割るってあるけど、
うん、
結局は足すとかけるだけで、
足すとかけるだけで引くと割る
は別にいらない。
いらない
っていうのが、まあだんだんその中学高校になって、
うん、
っていうのも引くっていうのは、
うん、
中学になったらマイナスが使えるから、例えば5-2っていうのは、
うん、
普通に5-2は3でしたけど、うんうん、はい、中学に行ったら5+-2。
ああ、同じや
ね。同じですけど、うんうん、中学行ったらそうなることで、結局引くっていうのは使ってないんです。5-2、5+-2、
うん、
なんで5から2を引くっていう考えはなくなって、
うん、
5-2を足すんだよ。
ああ、そうか、
はい、なんで引くっていう概念が消えていくんですよね。だからマイナスを入れることによって、
あ、中学校で、はい、マイナスが入ってき
たら、はい、まあ、一応やろうとやる計算はありますけど、うん、結局引くっていう概念は消えますし、
うん、
割り算だって掛け算があったら、
うん、
割るときに例えば10÷2は5、
うん、5、うん、
だけど10ここに ×2/1っていうのがあって、
ああ5や、
5です。
うん、
だからなんか割り算の計算の中でこう上下ひっくり返すなんかあったと
思う。あ、分母と分子、
はい、分子ひっくり、あんな感覚で、だからあれも結局割り算を掛け算にしたりとかで、結局はだから割り算も掛け算になるんで、だ結局は足し算と掛け算なんですよ。
中学になったら
もう中学とかその後の、うん、その後のその大学で学ぶ数学でも足し算掛け算なんですよ。
あ、引き算と割り算なくな
る。はい、割るっていう言葉はまた違う意味になってくるんですよね、数学で。
結局マイナスが入ってきたのと、
はい、
あの分数が入ってきた、
もうおかげでもう足すと掛け算だ。足すっていうのは、
うん、
基本的に同じ単位のものを足すんですよ、
うんうん、
例えば 100g と 200g やから足して 300g なんであって、
うんうんうん、
1kg と 100g を足して101ってならないんですよ、
うんうんうん、
同じ単位のもの、
うん、
だからその足すであって、
うん、
単位が違うものは今度掛け算ができるんですよ。
ああ、できる、
はい、
速さと
時間で掛けたら距離になったりとか、うん、はいはい、だから掛け算っていうのは基本的に単位が違うもの。だから長さもそうですね、うん、5センチと5センチで25っていうのは面積になって、
うん、ああ、そうか、
掛け算っていうのは単位を変えていくんですよ、うん、概念が変わる。だから長さが面積、
うん、
で言うたらこれは言うたら長さっていうのは真横に伸びてるもんなんで、
うん、
長さはこれ言うたらね、数学言うたら1次元 長さ長さが1次元かける1次元で、うんうん、縦横の2次元の平面になって、平面の面積、はいはい、面積、じゃあ面積に今度はまた長さをかけたらどうなるんだってなったら、うん、3次元の体積になって、
体積になる、うん、
っていうふうにこう
縦横高さ、
はい、そうです。だから掛け算っていうのはその次元が増えていくんですね、基本的にどんどんどんどん、で次元が増えていくのが掛け算ですね。まあ掛け算と足し算っていう、
今度教えてくれなかったね、
中学の。
あ、そうか、うん、結局一通りザーッと言って今言ってもらったら一回とにかくザーッとやらないと、
そうザーッとやらないと、例えば中学生にこれ言ったところで、
うん、
うん、だからうんうんってなるけど、だんだんある程度勉強してから、うん、そのなんていうの、遠くの目から見たら、
うん、
あーってこう思えるような、
そういうことを習ってたんかっていう感じだね、はいはい、
そうですね。
リスナーの皆さん、中学生になったら数学になってマイナスを使うとか引くということが消えてきているということに気づいていらっしゃいましたか。ところで辻前市長さんのお話と南野くんのお話から、20年ぐらい前に鶴が親子ケーキ教室をした後に電話リサーチをして10点満点で何点の満足度ですか、マイナスはどういう理由ですかと尋ねたのが浮かんできました。このマイナスの理由ですが、大人はクリスマスケーキですからサンタの飾りが欲しかったです、それでマイナス1点です。小学生の子供はデコレーションが上手にできなかったんです、それでマイナス1点です。この違い分かりますか。大人は自分以外のものに点をつけて、小学生の子供は自分に点をつけるんですよ。驚きました。算数を習っている年代は自分に目が向いているんですね。それから中学生になると自分以外のものに目を向けるようになるんでしょう。それで数学の論理的に考えたり、図形などでイメージもして解いていくということが必要でもあり、できるようになってくるんでしょうね。算数と数学でこんな成長のプログラムがあったんですね。スッと通ってきて今感動しています。来週もお楽しみに。鶴ちゃんでした。